ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームみわさん。桃さんこんばんは。昨年に続き娘の2回目のピアノの発表会がありました。昨年の初めての発表会では無事にステージに立てただけでも感動しましたが、今年は本人がもっと上手になりたいとの思いで頑張って練習を重ねてきて、その成長をすごく感じられて感動で涙が止まりませんでした。見に来てくれたおじいちゃんおばあちゃんからの花束もとても嬉しかったようです。また来年に向けて頑張る娘をサポートしたいと思います。みわさん、お便りありがとうございます。そうですか、お嬢さんが2回目のピアノの発表会を終えられたんですね。よかったですね。初めての発表会は本当にステージに立つだけでも感動、そこからね、たくさん頑張って一生懸命頑張ってきたからこその成果を出せて、感動で涙が止まらなかったというお母さんの気持ち、わかるような気がします。本当そうですよね。ピアノではないんですけれども、私の娘もバレエを習っていて、でバレエの発表会が先日ありました。小さなところでのこう発表みたいな場で今まで踊ったことは何度かあったんですが、初めてホール、ちゃんとこう舞台があるようなところで踊るという機会で、娘にとっては初めてのことだったので、どうなるかな、ちゃんとできるのかなっていうふうに私もすごくドキドキしていたんですが、バレエの発表会の、私こういうお話の仕事をしている関係で、先生から MC というかプログラムを読み上げるようなお手伝いをしてほしいっていうふうに先生から頼まれまして、で私はずっとステージ袖のところのマイクの前に最初から最後までいなければいけないという感じで、子どもたち、たくさんの小さな子たちが出演するので、控室でみんなこう着替えをしたり髪の毛とかを整えたりとかっていう風に、本番の時ってね、ステージの裏ではこうワーワーしながらみんな準備をしているんですけれども、私はそのマイクの前から離れることができなかったので、娘のそばにいてあげることができなくて、本当だったら初めてのね、こういう発表会なので近くにいて安心させたり、こうね、たくさんお手伝いしてあげたかったんですが、それがねしてあげられなくて、どうしてるかなってちょっと不安になりながらも、でも周りのお母さんたちに助けてもらって、娘も準備ちゃんと整えることができて、でも時々タタタタって娘が私の横に様子を見に来て、でもママ頑張って今お仕事してるから邪魔しないっていう感じで、こそーっと手紙を持ってきたりとかして、でそうなんか娘と私がバレエ踊ってる絵を描いてきて、でそのままでも何も言わずにそーっと立ち去ったりとかしていて、そんな娘の姿を見ていてね、いやすごくね、こうそばにいてあげたい思いと、でも反対にこうやっぱり話す仕事でバレエの発表会全体を支えてあげられるっていうのもすごく嬉しいことでもあって、なのでね、楽しくお手伝いをさせていただいて無事に発表会終わりました。子供の成長を見てるとね、本当にやっぱりこう努力が実を結ぶってこういうことなんだなっていうのをいつも感じます。頑張って練習していて、本当1年前はこんなことできなかったよなってことを、今回ステージで見事にやっていたりする姿を見て、私もすごく誇らしかったし、たくさんの感動をもらいました。私も成長してるんだろうかと思っちゃうぐらい、もっと頑張らなきゃなという気持ちにもなりました。 で発表会はこう自分が踊ったり、ピアノでもそうですけど、自分が演奏するということも自信につながったり大きな学びなんですが、同じそのステージで頑張ってるもっと年上のお姉さんとかお兄さんを見てたくさん刺激をもらうっていうことも多いんですよね。だからお友達はこんな風にこんな曲が弾けるんだとか、いつかあのお姉さんみたいに踊れるようになるかなとかっていうのがすごく他の子供たちにもね、たくさんこういい影響を与えているんだなってことも感じて、娘も今発表会終わったばっかりですけれども、すごくやる気になってまたね、あの練習を頑張ってたりします。いいことだなって思って、私も見守っていきたいなって思っています。美和さん、ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
ここからはゲストの方とお話ししていきたいと思います。本日のゲストは金子ボクシングジム会長でもあり、下北沢あずま通り商店街会長でもいらっしゃいます金子健太郎さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。金子さん、お久しぶりです。
そうですね、あの2年ほど前にもね、来させていただいたと思います。
はい、はい、ライブでも私もお世話になりまして。
そうでしたね、下北の路上ライブを盛り上げていただいて、その節はありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい、今日もイカ祭りのお話を聞かせていただけるということで、はい、この時期がやってきましたね。
そうですね、まあ約8年前に、まあちょうど東北の震災があった翌年から、
はい、
宮城県の女川の町を支援していこうじゃないかっていうことで、
はい、
女川町の漁港が、まあ1年経って少し水揚げが、できるようになったっていうんで、じゃあイカをいっぱい取り寄せてですね、
はい、
女川のイカを下北の町で焼きそばにしたり、バター焼きにしたりして食べようよっていうことから始まったお祭りでございます。はい、
そうなんですね、はい、私も出演させていただいた時にイカ美味しかったです。
あ、そうなんですよね。で、焼いてるといい匂いがしますんでね。
そうなんですよ、そう、ステージの横にちょうどその時は、はい、その時の会場では、
う
ん、ステージのすぐそばでこう焼きそばを作られていて、
そうですね、
あ、どんどんどんどん売れていっちゃって、あ、なくなっちゃうかもみたいに、はい、ね、売り切れになっちゃいますよね。
できましてですね、本当に地域の皆さんで買いに来ていただいてですね、整列させていただいて、まあ、何十分も待っていただいてね。
はい、
だけど皆さんに美味しい焼きそばや、イカ焼きを楽しんでいただいております。
はい、うん。今年も楽しみですね。
そうですね。
12月1日日曜日に開催されます。はい、お時間は11時半から16時半、夕方の4時半まで開催されます。はい、
まあ、このイカ祭り毎年ね、シーズンがいろいろ変わってですね、はい、春にやったこともありましたり、はい、春と秋に一回ずつやった年もありまして、
はい、
あとは夏の下北沢で音楽祭がある時に、
はい、
イカ祭りと合同でさせていただいたなんて年もあるんですけどもね、今年はちょっと涼しくなった12月1日、まあ、寒くなってきますけどね、
はい、
そういう時にじゃあ温かいイカの焼きそばとか、あと女川汁っていうつみれ汁なんですけどね、
はい、
女川町の 名産のあったかい、まあ、汁も楽しんでいただこうと思って準備しています。
どんなお味なんですか？
やっぱりね、つみれ汁なので、お長ではサンマなんかも取れるので、はい、サンマのつみれ汁を、お長汁と称して、販売してるのかな？確かそんな、あったかくて美味しいスープですね。
はい。屋台もたくさん出ますし、
そうでございますね。
また物産展、女川の物産展もあるんですよね。は
い、女川のね、町からいろいろと何点か業者さんに来ていただいて、
はい、
名産物をこう販売していただいて、
はい、
まああとは、大漁旗なんかでね、ちょっと女川のね、漁港の雰囲気をね、はい、ちょっと味わうような設来もしつつするつもりです。
そうですか、はい。今回のイカ祭りのサブタイトルみたいな形で、下北沢で女川フェアというふうに書かれてありますけれども。
はい、そうなんです。まあ、8年経ってですね、女川の町ももう、支援というよりも、
はい、
まあ、女川が十分もう、復興ができたのでね、
はい、
皆さんぜひ女川に遊びに来ていただいて、
はい、
女川の美味しい名産品を食べたりして楽しんでってくださいって、女川の皆様からも言われたので、
はい、
去年、おととしになりますかね、もうそのぐらいから、下北沢で女川フェアっていう名前に、前回からか。変えてですね、
はい
私たちは勝手に女川を盛り上げようじゃないかということで
いいですね、
させていただいてます。
このイベントを通して女川のことを皆さんに知ってもらって、はい、で、できたら本当にその女川まで遊びに来てという思いですよね。はい、
もう今はね、本当に女川は、復興されて綺麗な駅もできましたし、
はい、
漁港も復興しましたし、綺麗な街並みになりましたんで、
はい、
ぜひ女川に遊びに来てくださいなんていうことで、
はい、
バスツアーを計画されている方もいますし、まあ、今元気になった女川をぜひ皆さんに見ていただいて、
はい、
そして女川の、名産をいっぱい食べていただいて飲んでいただいてっていうことで、
はい、
女川を、まあ、紹介するっていうフェアをねするようになりました。
楽しいですね。はい、いいですね。今回、開催される会場はどちらになるんですか？
そうなんです。下北沢は今、まあ、ご存知の通り、小田急線が地下に入ってですね、駅の周りをきれいにしていこうということで今整備されておりまして、
はい、
小田急線の、線路沿い、線路の上ですね、
はい、
上部にですね、下北線路街っていう、名前の空き地ができたんですね。
はい、
下北線路街空き地はですね、昔ながらのまあ、土管があるような公園みたいな形になってまして、昔ながらの空き地をこう再現したような、ちょっとした遊べる空間で、
はい、
そこにミニステージなどもありまして、
はい、
路上ライブをしたりですね、また芝生の上で寝っ転がりながら本を読んだり子供たちと遊んだり、
はい、
また簡単な飲食もできるようになっていますのでね、
はい、
そんなコンテナハウスがあったりしてまして、
私も先月、はい、先月、公開収録のイベントをさせていただきまして、はい、で、その時に下北沢で、
はい、
下平さんのお店でやらせていただいたんですね。で、その帰りに下平さんに見て行ってって言われて、うんうん、その会場まで遊びに行かせていただいたんです。
なるほど。ネバーネバーランドさんね。
あ、そうです。ネバーネバーランドさんの帰りに、その、下北線路街空き地も遊びに行かせていただいて、
ね、うんうん、
すごく良かったです、雰囲気が。
夜はね、こう、裸電球がぶら下がっててね、ライトアップされた形にもなりますしね、10時頃まで結構営業してましてね、
はい、そうですよね、うん、もうドラえもんの世界にこうそのまま入ってしまったような、
ね、本当に漫画の空き地っていう感じのねところですよね、
土管がすごい印象的で、またその芝生だからこそ、さっきね寝そべってこう、はい、くつろうこともできるってお話でしたけど、ライブを聞いてるお客様も椅子とかではなくて、直接地べたに座って、
はい、
みんなすごく楽しく聞いてらっしゃって、
そうですね、
本当家族連れでも楽しめるなっていうふうに感じました、うん、
はい、まあ、そこでじゃあ、まあ、早速イカ祭りをやってみようということで、まあ、小田急さんと京王さんと世田谷区が、まあ、近辺の開発をしてるんですけど、大々的な発表会をしましてですね、でその後、初めてかな、今回のイカ祭りがまあ、下北線路街空き地を使ってのイベントをやる商店街は うちが第1回目だと思うんですね。初めての商店街がそこを使わせていただくイベントがこのイカ祭りとなります。
そうですか、はい、じゃあ会場をちょっと楽しみに皆さんにいらしていただきたいですね。
ですので、まあ、モナーの物産展もそうなんですが、屋台でいろんな飲み食いをしていただいて、
はい、
プラス、その、下北線路街空き地の特別ステージで、
はい、
いろいろとオープニングセレモニーから始まりまして、
はい、
いろんな方々のライブがね、
はい、
楽しめます。
私も何度もご一緒させていただいたり、また桃館にゲストでいらしてくださった方も多くお名前がありまして、
ね、はい、
魚芸人服部さんとか、
ね、
相模の風ざめおとさん、それから佐藤誠さんも何度も番組にもいらしていただいているんですけれども、
はい、ね、本当に皆さん下北沢をこう盛り上げていただいてね、昔から、やっぱりじゃあ、女川町で、イカ祭りっていうことで、じゃあ、海産物だなっていうことで、じゃあ、魚芸人、服部くんだなっていうことでね、お魚の名前を歌にしてくださる ね、
楽しい芸人さんでございますね。そうですよね。はい、また今回はアイドルの方たちも
今回初めての企画で、下北沢には、FM 下北沢、FM の小さな局を運営している方がいまして、
はい、
で下北 FM の、大倉さんっていうプロデュースされてる方がですね、今回協力していただいて、
はい、
いつも下北 FM さんにはAKB48 さんとか、
はい、
あと欅坂さんとかいろいろとそういう有名な、チームに入ってる方々もゲストで来るんですけども、今回はその方々の予備軍といいますかね、
はい、
一緒に活躍しているハーブスターさんっていう方々、あとラルムーンさんっていう方々が、
はい、
ゲストに来てくれて、まあ、舞台を盛り上げてくださることになっています。
そうですか、わあ、じゃあもうステージイベント盛りだくさんですね。
そういうアイドルの方々の好きなお客さんもきっといっぱい来てくれるんじゃないかと思ってね、集客ができればなと思っている次第でございますが、
あ、楽しそうですね、はい、今私このチラシを見ながらお話ししてるんですが、はい、今回のチラシまた可愛いイカちゃんが描かれてありまして、
これはね、まあ、運営スタッフの、もう学生時代から運営スタッフ、ボランティアスタッフやっている女の子がね、
はい、
ちょこっとね、落書きしていてね、
はい、
まあ、黒板の横にちょこっと書いてくださったものをですね、
はい、
女子の人が写真に撮って、
はい、
じゃそれをそのままポスターにしちゃおうよ、可愛いイカだね、なんてことでね、素人さんが書いてくれた可愛らしいイカをね、ポスターに。チラシにしちゃいました。
この、はい、そのポスターのためにこう誰かが描いたものかと思いました。
ね、なかなか可愛らしいですよね。
わ、はい、でもなんかこうスタッフの皆さんがイベント自体をこう楽しんでる様子が伝わってきますね。
う
ん、
そうですね。おかげさまで、まあ、下北沢という土地柄もあるんですけども、本当にボランティアスタッフを、ネットで募集したところ、すごく学生さんたち、若い世代の方々がボランティアに参加してくださっててですね。
はい、
やっぱり下は中学生から、まあ、大人の人たちはもう、還暦を迎えた大人の方までお手伝いしてくださってて、
はい、
特にまあ、下北が好きだっていうことで、学生時代、スタッフに加わって方々がみんな社会人になってもですね、
はい、
こう実行委員になってくださってですね、毎週やっている実行委員会にこう仕事が終わってから駆けつけてくれるんですよね。その方々が本当に焼きそばの担当のリーダーだったり、
はい、
うん、まあ、ボランティアスタッフをまとめる受付係をやってくれたり、
はい、
そんなことでですね、一緒になって汗をかいてくださるんですね。
わ、
これが非常にありがたくて、
ね、
はい、本当は我々地元の商店のものがもっと汗をかかなきゃいけないんですけどね、
はい、
そのボランティアスタッフさんが本当によくやってくれるんで、うちの今、まあ、このイカ祭りをはじめとするイベントが行えるかなってとこですね。
ああ、そうなんですか、スタッフさんたちがこう下北沢を愛して、
はい、
でお祭りを開催してるってきっとその思いってお客様にも伝わりますしね。
そうですね、なんだってやっぱりもちろんお客様に笑顔を持ち帰っていただくけれども、ボランティアをしている我々も楽しくやっぱり笑顔でやっていないとね、その気持ちがお客様に伝わらないといけないのでね。
そうですよね、
まあ、夏開催した時は暑い中ですしね、辛い時もあったと思うんですよね、暑くてね、
はい、
ただもう笑顔でいつもお客様たちに接してもらって、ですので毎回イベントやるたんびに趣旨としては お客様が下北の町に来て、いろんなきっかけで来るお客様ですけど、このイベントに参加してやっぱり笑顔を持ち帰っていただくっていうのがね、
はい、
一番なのでやりましょうっていつもね、あの初めのご挨拶の時にさせていただいてます。
そうですか、はい、下平さんもこの番組にいらしていただいた時に、もう下北愛をたっぷり語っていただいて
そうですね、
皆さんすごくこう虜になってしまう下北沢ってすごいですね、
はい、そうですね、だから私もね地元で生まれ育ってはいたんですが、会長を仰せつかるまでは、
はい、
やはり自分のボクシングの本業の方が中心ですので、なかなか地元でゆっくり食事をしたり飲み食いする機会がなくて、
はい、
ただあの、まあ、地位が身を育てるわけじゃないんですけど、いろんな事情ありましてちょっと商店街の会長をすることになりまして、
はい、
それからはやっぱり食べるんだったら地元のお店かなと思ったりね、飲むんでも買い物するんでもなるべく地元って考えてるうちに、本当に魅力的なお店がいっぱいあるってことを再確認しましてね。
そうですか、ね、
ですからまあ下平さんもそうですし、何人か、まあ、地元のいろんなお店をよく知っている私の師匠がいるんですけどね、そういう方々から下北の魅力をますますあの伝授されてですね、それじゃあやっぱり、まあ、小さな商店街ではありますが東通り商店街でもイベントをやっていこうじゃないかということでね、
はい、
初めて、それでまあ今回の8年目ということでね、イカ祭りは取り組んでおりますね。
そうですか、
はい、
また東通り商店街はこう年間を通してイカ祭りだけでなくて様々なイベントをやっていますよね。
そうですね、下平さんがそれこそ実行委員長やってくださっている、いつも毎年春に下北将棋名人戦、
はい、
これは下北名人戦という名前に変わってですね、将棋だけではなくて囲碁だとかですね、
はい、
あとバックギャモンとか、いろんなあと子供たちにはカルタをやってもらったり、あと動物将棋なんていうのをやったりですね、
動物将棋なんてあるんですね、
はい、女の人たちに女流名人戦もやっていただいて、そしてまたゲストがすごく有名な、棋士の先生方が来ていただいてですね、イベントを盛り上げていただいてますね。
なんかね、屋外でこう、将棋を、
将棋やるんです
よね、っていうとこ見るなんてね、なかなかないじゃないですか。
は
い、
まあ、街の角で縁台将棋をやっていく、昔ながらの日本のね、雰囲気もね、出せるかなと思ってね。
いいですよね。そして夏はまた大きなイベントがありますもんね。はい、
2日間、盆踊りをやっておりましてですね。
はい。
これも駅が地下に入ってから、まあ来年正式にできますけども、駅前に広場ができると。
はい。
その時には駅前の広場で踊る大きな盆踊り大会ができるようにということで、
はい。
やはり5年ほど前から盆踊りをスタートしたんですけどね。
へ
え。まあ今年の夏も大勢、まあ、来ていただいて、2日間で1万2000人ぐらいが来たんじゃないかな。
すごいですね。
まあゴミの処理がね、予想以上だったもんですから、
はい。
最後終わった時のゴミの処理をね、
はい、
毎年スポンサーになっていただいている大関さんに、
はい、
スーパー大関にお願いしたんですけども、入りきれなくてですね、各役員がゴミを自宅にトラック半分ぐらいずつ持って帰ってね、翌日個人的に捨てようなんていうね、ハプニングが起きたぐらい。
うわ、は
い、
でもそれだけたくさんの方が、
ま
あ、ね、来てくださったってことですもんね。
はい、ね、
下北沢のための盆踊りの歌があったりとか、
そうなんですよね。
ま、ね、有名な方が振りをつけてくださったりとか、はい、もう盆踊りのイベントも年々大きくなっています
ね。そうですね。ですから本当に来年が、まあ、集大成になるのかわかんないんですけど、1万人2万人の大きな盆踊り大会をね、駅前でやりたいなと思っているんですけどもね。
はい、うん、いいですね、うん、そしてイカ祭りも ね、
はい、
ね、
あるんですもんね。イカ祭りでございます。
わあ、本当に楽しい。もう下北沢もいろんな季節を通して楽しめるね。
そうですね、
街にね、はい、なっているんですね。で、
来ていただいた方はやはりまあ、お祭りだけではなしに、
はい、
やっぱりせっかく来ていただいたので、下北沢特に東通り商店街っていうのは飲食店さんが多い、
はい、
まあ、町なんですね、道路なんですね、ですのでやっぱり来ていただいた方々が、まあ、もちろんイカ焼きそばやイカ食べていただくこともそうなんですが、帰りにその、まあ、飲み屋さんであったり、
はい、
レストランに、帰り寄っていただいて飲食していただくと、でそれがだんだんだんだん、まあ、東通りだけではなく他の商店街へも皆さん集まっていただいて、 立ち寄っていただけるようなね、しつらえができたらなと思っていますね。
そうですよね、うん、お祭りは4時半に終わってしまいますけれども、はい、その後ね、
そう、その後いっぱい
あのいろんなお店でもいっぱいおいしいお酒が飲めるお店もね、はい、たくさんありますもんね、あのそのカレーのお祭りとかもやってらっしゃったりするじゃないですか。
あ、そ
うなんです
ね、それも今はあの主催が、商店街連合会となって下北全体のイベントになったんですけども、まあ、初めはうちの商店街が立ち上げるっていう幹事役をやりましてね、で、あの今年で、何回目だったかな、あのとにかくカレーもカレーフェスティバルも皆さんに認知されてですね、あのまたカレーやんのなんてね、
はい、
あの秋のだいたい10月の1週目から2週目にかけての10日間ぐらいいつも行ってるんですけどね。
そうですよね、はい、そういった何かこうイベントを通していろんなお店のことを知ることができたり、はい、もちろんお祭りを楽しむのがメインですけれども、はい、お祭りをきっかけに下北沢に来て、もっと好きなこういろんなお店にと出会えたりとかっていう楽しみ方もいいですよね、
は
い、
そうなんですよね。不思議なもんで、あの、まあ、音楽祭ですとか演劇祭、最近映画祭などもやっていただいてるんですけど、まあ、下北、お笑いフェスティバルだとか、そのうち下北スポーツフェスタだとか、いろんな文化の様々な方向へね、こう広がっていくんじゃないかなと思っています。
楽しみですね。これからもっともっと広がりを見せていくんですね、
は
い、
商店街連合会としてもこう下北沢全体を一つの、ショッピングモールみたいな考え方でね、
あ
の北口は例えば洋服関係とか、南口は、量販店さんが多いとか、東通りは飲食店、特に飲み屋さんが多いとか、
はい、
あのいろんなエリアエリアでその特色のある商店街がこうできてるんじゃないかなって気がしますね。
そうなんですね、うん、私その公開収録のイベントの時に、
はい、
久しぶりに下北沢に遊びというか、まあ、お仕事しにですけれども、はいはい、その後もお食事したりとかさせていただいて、遊ばせていただいて、すごくやはりこう変わってできたなっていうことをまたより感じて、
はい、
あの昔ながらの下北沢の良さもありつつ、はい、新しいおしゃれなこう若いおしゃれとかに敏感な若い人たちも、飲食を楽しめるようなお店が増えてきましたよね。
そうですね。ですからあのよくシャッター商店街なんて言ってね、みんな商店街さんがその大手のスーパーさんだとか量販店ができるとあのクローズしちゃっていく中で、
はい、
下北沢の街はあの本当にまだまだ個人商店さんで頑張っていらっしゃる方もいますし、
はい、
そういう昔ながらの、まあお店を大切にしながら、
はい、
かつあの、まあ下北沢には昔下北駅前マーケットなんて言って闇市だった頃からのね、
はい、
市場があったんですけど、
はい、
それが今度一掃されてこう広場にはなるんですけども、ただ昔ながらの、路地だったり、その辻がまだ残ってますのでね、そういう、まあ、昔ながらのものと若いものがうまく融合している街、そしてあのよく駅前広場というと、まあ、JR の駅などほとんど同じような形にできてしまいますけれども、
はい、
やっぱり下北沢は下北沢の街らし
い
オリジナリティに富んだ駅前広場、
は
い、駅広にしていきたいなってね、あの常々商店街などでもあのみんなで論じ合ってるんですけどね。
ああ、そうですか、うん。もうそんなに遠い未来ではないんですよね。そうです
。もう来年ですので、オリンピックの前にはこうほぼ完成する予定ですし。
あ、そうですか、はい。じゃあもうだいぶまとまってるんですね。そうなんです。
で、2020年オリンピックイヤーにあの海外からも大勢お客様が来るでしょうから。
そうですよね。
その頃にはこう整地されて、まあなんていうんですかね。まあ安心安全な、より一層いい街になっていくんじゃないかと思っています。
はい、楽しみですね。いや、2年前に金子さんがこの番組にいらしてくださって、はい、お話を伺って、で、その、お会いしなかった間も、いろんなアーティストさんとか下北沢のイベントに出演される方、たくさんいらしてくださって、それぞれに下北沢のお話を伺ってきたんですけれども、
ね
うんうん
はい、
本当にこの2年間でもどんどん進化している感じが、しますね。
そうですね。だそれをきっかけにそういう芸人さんだったり、ミュージシャンの方が、この番組にも、出させていただいてね、こういうお話の経験ができたり、自分がアピールできたっていうのも、すごく彼らにとってもいい経験でしょうし、ますます、このイベントを盛り上げていこうっていう思いをね、
はい、
皆様本当に手弁当で、大した謝礼ができない中で、本当によくやってくださってる、ボランティア精神が旺盛でですね。で、特に ミサキッズさんっていうね、スタジオミサキッズってあるんですけど、はい、ちいちゃんの子供たちの地元の小学生、下は幼稚園入る前、未就学児から踊りをやってくれる子たちがいつも出演してくださってるんですよね。
はい。
その子たちは、やっぱり、その子たちが出ると、その子たちのご両親もそうだし、うん、おじいちゃんおばあちゃんまで動揺してくれるので、音楽祭にもいつも、オープニングアクトなんかやってくださったりしてるんですけどね。この子供たちのキッズパワーもすごいね。
そうですよね、う
ん。私ありがたいと思ってるんですね。
それは大きなパワーですね。はい、子供たちのパワーといえば、はい、今回もカエッコバザールは。
そうなんです。はい。よくぞ触れていただきました。毎年ですね、遊ばなくなったおもちゃを交換会、カエッコしようということで、
はい、
カエッコバザールっていうのを会場内部で開いています。
はい。
これはいらなくなったおもちゃを持ってきて、それをポイントに変えて、自分のまた新しく欲しいおもちゃと取り替えっこしていくっていうね。
はい。
そういうね、そのポイントは、スタッフをやってもポイントを貯めることができますし、イカ祭りの会場に来て、お友達同士触れ合うようなちょっとゲームやったりするんですけども、そういうゲームやワークショップに参加することによって、またポイントがもらえたりとか。で、その買えるポイントを貯めていくと、カエッコバザールはいろんな、イベント、の会場で行っているので、
はい、
貯めといて次のイベントの時に使うこともできるわけなんですね。
そうなんですか。イカ祭りだけではないんですか。
イカ祭り以外でも盆踊りの時もカエッコやってますし、
そうですか。
年にね、2回か3回は下北沢でカエッコやりたいなと思っています。やはりカエッコバザールは教育的な見地から、
はい、
それこそ世田谷区の教育委員会さんなんかにも協力していただいて、近くの小学校や幼稚園などにもチラシを配布させていただいてね、
はい、
で子どもたちにも来ていただけるイベントにしています。
あ、そうですよね、はい、おもちゃを大事にね、使うっていう気持ち、ね、
自分はいらなくなっちゃったガラクタなのに、もしかしたらそれはお友達とか他の子にとっては宝かもしれないわけですよね。
そうですよね。
ですから捨てちゃう前に取り替えっこして使おうっていうね、そういうことで、子どもの頃からリサイクルですかね。
そうですね、
そういう気持ちを、物を大事にしようとかですね、そういう気持ちをこう育んでいただけたらなと思っています。
とってもいいことですね、本当に。じゃあ小さいお子さんからおじいちゃんもおばあちゃんもまでみんなで楽しめるイベントですね。
今はカエッコバザールは専門のね、やっぱり学生時代からお手伝いしてくださった青年がね、
はい、
カエッコの担当者でいましてですね、
はい、
エキスパートがいてくれるんですよね。
そうなんですか。はい、なんか金子さんの言葉から、お子さんも好きなんですか、金子さん。なんか伝わってきて、
私ね、小さい子がね、やっぱり好きなんですね。自分も、もう子育ては終わってるんですけど、ボランティアで教会学校の教員教師を18からずっとやってて、
そうでしたよね。
教会学校の校長などを仰せ使ってますし、
イン
ターナショナルスクールでちょっと講師などしてまして、下は小学生から上は高校生までいるんですけどね。今小学生担当してね。
そうですか。じゃあもう日頃からお子さんたちと触れ合っているんですね。
そうですね。もう1年生ぐらいの子たちは可愛くてね、もう孫ぐらいの子なんですけど、すごくそういう子たちと接すると癒されますし、新たな発見や学びがいっぱいありますのでね。
そうですよね。
自分も勉強になるんですよね。
わあ、金子さん、今度そういうお話も伺いたいです。
はい、子供たちに接して学ばせていただいたので、どっちが先生だか分かんない時ありますよね。
そうですよね。子供から教わること多いですよね。はい、私も母なので、小さな子供2人いますし、
はいはい、
あと、ピアノをずっと教えてきたんですね。はい、なので、子供たちをいっぱい、私も接して来たので、
そうですね。
そういう子供のお話とかも一緒に金子さんとまたしたいです。
は
い、
子育てママさんたちの支援のためのね、イベントやね、講演もね、何度かしたことがありましてね。
そうなんですか、
はい、ぜひまたそういう機会がありましたらね、
ぜひ行かせてください。世田谷区もね、すごくそういった、はい、いろいろなその子育てを支援するようなものも、たくさんありますもの ね、
は
い、イベントとかもね、ぜひ聞かせてください、金子さん。あっという間ですね、お話ししてるとね、だんだんお別れの時間が近づいてきてしまいますけれども、はい、いやー、これからますます下北沢がね、はい、どんな風にこう盛り上がっていくのかなっていうのはすごく楽しみです。
そうですね。で、無限のね、やっぱり可能性をまだ本当に秘めているのが下北沢の街だなと思います。で、小田急さん、京王さんっていう電鉄会社を中心に、商店街が6つあるんですけども、その6つの商店街も本当に仲いいですし、かつそこに、 各商店街にある町会さんですね、
はい、
町会長さんたちのグループを作ってまして、定期的に交流をしたり、あとみんなで町づくり懇談会みたいなのを開いて、
はい、
どういう町にしていこうかっていうの方向性を見たりして、
はい、
で時にはそこへ区長さんにも来ていただいて提言させていただいたりね、
はい、
なのでまあ風通りが良くて商店街が仲いい、そして若者にも、あとお年寄りたちにも優しいっていうね、まあなかなか理想に難しい、近づけるの難しいんですけどね、ただそういう思いが皆さんありましてね、でこう街づくりのためのミーティングを、まあ、行政さん主体で開いてくださったりしてるので、
はい、
今そういうのに私も時々顔出してますが、楽しみな街だなってつくづく思いますね。
本当ですね、はい、皆さんぜひお出かけください。
ぜひね、時間ある方は下北沢遊びに来ていただいて、まあ、イカ祭りとは言わずいろいろ街をね、
はい、
楽しんでいただいて、
そうですね、
となんたって12月1日の日曜日、
はい、
11時半から16時半まで、
はい、
イカ祭りぜひ来ていただいて、イカを堪能していただけたらと思う次第でございます。
金子さんもきっと会場にいらっしゃいますよね。
そうですね、本部にはいますので、
そうですよね、
ぜひ金子会長を訪ねてきましたって言っていただければですね、で今回先着100名様にね、
はい、
いろんなね、スーパー大関さんですとか昭和信用金庫さん、小田急電鉄さん、いろんな町の企業さんからいただいた可愛らしいお土産もね、用意してますので、
はい、そうなんですか、
ぜひ立ち寄ってきていただいて、
チラシを持ってくるとってね、書いてありますね、
これを持ってきていただくとね、先着100名様なんですけど、何があるかわからない、当日までわからない、楽しい
プレゼントでございます。なんか下北沢のイベントはどのイベントもお話聞いてるとワクワクしますね。
そうですね、
はい、いやぜひ皆さん12月1日
は
下北沢へお出かけください。
お願いいたします。
金子さん、今日お話ありがとうございました。
とんでもございません、ありがとうございました。
またぜひ次回はじゃあお子さんの話を、はい、
ね、
しましょう、お待ちしてます、
はい、
ありがとうございました。本日のゲストは金子ボクシングジム会長、下北沢あずま通り商店街会長の金子健太郎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームのんなさん、桃さんこんばんは。紅葉の季節がやってきますね。この時期毎年主人と二人で紅葉旅行に出かけます。子供も巣立ち夫婦二人暮らしに戻ってしまいましたが、喧嘩はするものの幸い夫婦仲はいい方で、二人の趣味である旅行をのんびり楽しんでいます。行き先を決めるのはだいたいいつも私、できるだけ毎年違うところにします。パソコンをうまく使いこなせないので、紅葉の時期が近づくと本屋さんでたくさんのガイドブックの中から気になる場所を探し情報収集をします。それをもとに夫が宿を予約してくれて、あとは行き当たりばったりの大人旅。子供と出かけた賑やかな旅行も楽しい思い出ですが、大人だけだからこそ楽しめる旅の過ごし方もあり、毎年楽しんでいます。ももさんは紅葉旅行などされますか？今はお子さんが小さいのでそれどころではないでしょうか。そのうちゆっくり旅できるようになりますよ。それではまたお便りしますね。のんなさん、お便りありがとうございます。こ
紅葉の季節ですね。いや素敵ですね、ご夫婦で毎年紅葉旅行、今年はどこに行こうか、去年はこんな感じだったねとかっていろんな話をしながら、きっと次の旅行先を決めて、でまたねそこでたくさんの思い出を作って、来年はじゃあどうしようかなんて、毎年こう同じ時期に必ず旅行するみたいな、そういうプランがあるとすごく楽しいですよね。どんどんどんどんきっと広がってるんだろうなって思います。いいですね。そうですね、私も結婚する前は紅葉を目的に旅行に出かけたりとかもしましたね。いくつか出かけた場所もありますけれども、やっぱり一番強く印象に残ってるのは京都かなって思います。京都の紅葉は本当に綺麗ですからね。この時期コマーシャルとかでもよくねやってたりしますけどね、やっぱり美しい紅葉プラス建物っていうのかな、神社とかお寺とかそういうのがね組み合わさった景色がやはり京都ならではだなという感じで、すごく楽しかったし、たくさん写真も残っています。でも紅葉の時期の京都はものすごく混んでるので、本当に覚悟しないといけないし、それこそ子供を連れてとかはすごく難しいだろうなって思います。なのでのんなさんも書いてくださいましたけど、私もそうですね、紅葉を楽しむ旅行みたいなのはもうかなり先になるのかな、何年も先になるのかななんていうふうには思っています。旅行は楽しいですけど、もう今の我が家は子供たちペースなので、子供が楽しめる旅行っていうことを第一にやっぱり考えないとねいけないので、大人旅っていうのはすごく憧れますね。ゆっくり行きたいな、お友達とゆっくり旅行とかももうね久しく行ってないので行きたいななんて思っちゃいますね。そんなね紅葉のお話が出ましたけれども、私のライブもあと少しと近づいてきまして、美しい紅葉が楽しめるライブです、ちょっとだけここでお知らせをさせてくださいね。11月17日日曜日、第40回記念八王子イチョウ祭り、こちらに今年も参加させていただきます。もう何度目かな、パッと数えられないくらい毎年お世話になっているイベントです。私の出演時間はお昼の1時半から2時を予定しています。イチョウ祭り自体は土曜日も日曜日も開催されます。私が出演するのは日曜日の方のお昼1時半からです。いろんなアーティストが同じステージでこう時間によって出演していたりするので、前後する場合がありますので、ぜひ余裕を持ってお越しください。場所なんですが、英語の EABCDE の E で会場、いい会場、南浅川西河川敷というところです。両南リバーウォークとも書いてあるかなと思いますが、毎年同じ場所です。高尾駅からね歩いてちょっと、そうですね、しばらく歩くんですが、でもその高尾駅から会場までの道のりももう両側綺麗なイチョウ並木になっているので、会場に着くまでもその道のりも紅葉をすごく楽しむことができます。高尾山の紅葉とかもね美しいですからね。本当にゆっくりその私のライブの時間だけではなくて、ゆっくり時間を取っていらしていただけると紅葉も楽しめますし、お祭りなのでいろんな美味しいものも出てたりします。本当に広いのでね、いろんなところでこう同時に開催されているようなお祭りなので、ゆっくり楽しんでいただけると思います。ぜひ遊びにいらしてくださいね。観覧無料となってます。そして今年も、今年もと言いますか、来年もと言いますか、カレンダーを作りまして、2020年度版のカレンダーを販売します。500円で税込みだそうです。カレンダーね毎年作っていただいてますけど、今年もねカレンダーこの間ね撮影に行ってきて、この日にしましょうとスタッフさんたちと決めていた1日目、台風で中止で、じゃあ延期にしましょう、この日にしましょうと決めた日、ちょっと怪しいお天気だけど、まあもう日にちもないし撮りましょう、 ほんのね何分が撮ったらもう雨が降ってきちゃって貴重な何分間かで撮りましたそうそう、まあ、その後ねあまりにそう枚数が少ないからまた別の日でちょっと撮り直したりとかはしたんですけれども、今回はちょっとお天気に悩まされましたそうで、そうカレンダー撮影の時もそう預かってもらえなかったので息子の、桃太くんも一緒に連れて行ったんですけど、そう撮影しながらベビーカーに乗せてちょっと離れたところにで写真に映らないようにという位置でねちょっと離れたところでスタッフさんに横で見ていてもらいながら一緒に写真を撮りました。なので私がにへらっと笑ってる顔はもしかしたら桃太くんを見ながら笑っている写真とかもあるかもしれません。そう一緒にね協力してくれました。泣かないでいい子してくれました。そんな感じでカレンダーもできたので今回のイチョウ祭りでは販売したいと思いますのでよかったら見てみてくださいね。イチョウ祭りぜひ遊びに来てください。そしてのんなさんお便りありがとうございます。今年はどこに行かれるのかな楽しみですね。よかったらまたぜひ教えてください。ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ聴いてください。
忘れて、しまう。
藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに金子ボクシングジム会長、下北沢あずま通り商店街会長の金子健太郎さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。下北沢への愛が伝わってきましたね。たっぷりお話伺いましたけれども、12月1日イカ祭り2019、楽しみですね。本当にイカの入った焼きそば、とっても美味しかったので、皆さんにも食べていただきたいなと思います。美味しいものだけでなくて、ステージイベントも盛りだくさんですし、何よりまた今回会場になります、下北線路ヶ谷基地。すごく雰囲気のいいところなので、皆さんにぜひ楽しんでもらいたいなと思います。12月1日は、下北沢に遊びに行きましょう。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には、番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで、ももかん @藤谷桃.com、 momocan@藤谷桃.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。ここでライブのお知らせをさせてください。11月17日日曜日、第40回記念八王子イチョウ祭り、
今年も私参加させていただきます。出演時間は1時半から2時まで予定しています。時間に余裕を持ってお越しください。会場は英語のイと書いてイ会場です。南浅川西河川敷両南リバーウォークというところです。毎年同じ場所です。ぜひいらしてくださいね。2020年版のカレンダーも販売します。遊びに来てください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。